FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの森尾由香です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信し、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げていきます。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日と16日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。 FM チャッピー入間市市民広場、ゲストをご紹介します。太鼓サークル丹部の菅原よし子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。太鼓サークル丹部、菅原よし子と申します。よろしくお願いいたします。
はい、たくさん入間市内にもね、太鼓サークルがあるのですけれども、はい、改めて太鼓サークル丹部、どんなサークルなのか教えてください。
あ、はい、森尾さんね、丹部って初めて多分お耳にしたんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
とても小さな太鼓の会なんですが、少し歴史がありまして、
うん、
できて32年ぐらいなんですよ。
はい、歴史があるんですね。
少しなんですけれども、当初は親子劇場の太鼓サークルとして出発してまして、子供から大人まで一緒に、太鼓の練習をしていたんです。太鼓を極めて、そして発表の場を増やしていこうっていうのを目的に活動していました。そして9月に行われてます太鼓セッションの方にも6年ぐらい参加させていただいてたんですね。
はい、
そういう楽しい思いを子どもと大人と一緒にたくさんしてきたサークルなんですけれども、子どもたちがどんどん大きくなっちゃって、卒業していきまして、今は大人だけが残っているっていう太鼓サークルになってます。
当時のお子さんは大きくなってそのまま残ったりしなかったんですね。
そうなんですね、
うん、
地元に残ってるかどうか。そうですね、みんな旅立ってきました。
太鼓セッションにも参加されていたことがあったということで、ね、その時のように例えばこの練習した成果を発表する場にね、もう一度出られるようになると張りが出てくるでしょうし、またその楽しさをね、多くの方に知っていただけるきっかけになりますものね。
ね、そうなんですよね、
うん、
もちろん太鼓セッションだけでなくって、他に地元の夏祭りとか、それから福祉施設での慰問とかもやってはいたんですけれども、このコロナが流行ってから、もうパタッとなくなってしまいまして、
はい、
ちょっと寂しいですね。
ね、そういった期間があってね、本当にイベントも縮小してしまったり、中止になったりとね、なかなか練習の発表、成果の発表をね、できるところがなくなりましたからね。
ね、そうですよね、うん。皆さんそうだと思うんですけれども、はい。それと、太鼓を発表するだけじゃなくって、ストレス解消にとてもいいんです。
やはりね、そういったところも太鼓の魅力ですかね。
そうですね。この大きな、思いっきりこの力を出して大きな声を出すっていうのが本当筋トレっていうか、うん、はい。体力維持にもつながっているなってすごく思います。
大きく腕を振って打つだけじゃなくって声を出すことによってもやはりストレスって発散できるんでしょうね。
そうなんですよ。
菅原さんは太鼓を打ち始めてどのぐらいになるんですか？
はい、私も30年以上、はい、この丹部と一緒に歩んでまいりましたので32年ぐらいです。
そんなに長いんです ね、 まあ、ね、あのストレス発散にもまた健康増進にもつながる、はい、ということなんですけれども、そのお体の変化というのは感じますか？
はい、そうですね、大きな病気をしないっていうのがまず、そう、成果につながっているんだと思います。
そうですよね。またあの綺麗なお声でしょうから、
いや
太鼓を打つときにはまたもう少し力強く勇ましいお声になったりするんですか？
いや声は変わらないと思いますよ。
そうなんですね。
はい、
でもあのやはりね、しっかりと肩幅以上に足を開いて大きく全身を使って打って大きな声を出して、
はい、
こういったものは体験してみないとですよね。
そうなんですよね。
うん、
ね、一度体験に来ていただきたいなと思います。
はい。普段はどちらで練習されているんですか？
あ、はい。普段は、豊岡中学校の体育館をお借りしてまして、今は、1ヶ月に1回だけ、第2水曜日の夜、はい、7時半から9時半まで、練習を行ってるんですけれども、
いろんな方に体験していただいて入っていただけると、太鼓の和太鼓の素晴らしさ楽しさっていうのが実感していただけるのではないかということで。
そうです。
はい、
はい、森尾さんね、私たちの会は伝承太鼓を練習しているんです。
はい、
はい、この創作太鼓でなくって、各地方にこう昔から伝わっている伝承太鼓、
うん、
はい、それを練習してまして、
はい、
近くだと、秩父太鼓ですよね。そういうものも練習していますし、あとは東京都の三宅島の三宅、
はい、
上地三宅太鼓っていうんですけど、うん、はい、三宅太鼓とかも練習しています。
この創作太鼓と伝承太鼓の違いというのはどういったところにあるんでしょう？
もう、創作太鼓は、先生方がご自分の自由に作られた曲ですものね。私たちは最初にそういう土台はなかったので、
うん、
昔から土地に伝わるものを知ってる方が、こう、会員に教えていくっていう、そういうスタンスで来てます。
はい、
今もそれはずっと変わらずに、
うん、
結構伝承太鼓っていくつもあるんですよ、
うん、
その他にも面白いもの、水口林とか法然太鼓とか八丈太鼓とかね、うん、結構いろいろあるので、やっていてね、とても楽しいです。
うん、そういった土地、歴史のある伝承されていく、継承されていくものを演奏されていると、
そうなんです
ということなんですね。
はい、先生もいいんですよ。ね、飯能の自由の森学園の卒業生、もうだいぶ前の卒業生なので、おじさんにはなってるんですけれども。
はい、
はい。はい。卒業生の方は、はい、講師にお招きして、毎回ご指導をお願いしています。
うん。30年経った今でも、菅原さん、ここをこうした方がいいよなんて言われることもあるんですか？
いやー、もう毎回ですね。もう、一回教わったことも抜けてしまいますし、子供と一緒に練習していた時は、やっぱ子供の方が、飲み込みが早いので、そんなの教わったかしらなんていうことも、子供の方が、この間やったでしょっていう感じで、はい。やっぱりね、子供がいるといいですよね。
ですよね、はい、元気もあって活気もあって、はい、そういったまたね、タンプになったらいいと
ね。え、ぜひ、はい、また皆さんの前でお子さん交えてね、こう太鼓が叩けたらいいなっていうふうに思います。
そうですね、
はい、
はい、
小学校3年生からぜひ。夜間、小学生がね、夜間こう出歩くのはちょっとっていう方多いと思うんですけれども、うん、中学生でも 中学生になっちゃうとまた部活があったりとかね、いろいろあると思うんですけれども、
はい。
はい。親御さんも一緒に見学に来ていただけると嬉しいです。
はい。毎月第2水曜日の19時30分から豊岡中学校の体育館で練習しているということなんですけれども、はい、こちら、そうしますと、見学、体験なども当日受け付けてくださっているんですね。
はい。
はい。
そうです。はい。
太鼓に興味が出てきたという方のために、菅原さんからぜひメッセージいただけますか？
はい。私たちタンブは、1ヶ月に1回なんですけれども、楽しく練習しています。会費のこともお知らせした方がいいですよね。
はい。
はい。1ヶ月2000円の会費を頂戴しています。それと、連絡先なんですけれども、私の携帯になります。090-2179-1213。ちょっとお仕事している関係ですぐにお電話には出れないと思うんですけれども、留守電に残していただければ、後で連絡取らせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
太鼓サークル、タンブ、菅原よし子さんにお話を伺ってまいりました。太鼓の魅力がね、たっぷり伝わるといいんですけれども、ぜひ、はい、多くの方に体験、見学来ていただけると嬉しいですね。
はい、嬉しいです。
はい。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FM チャッピー、入間市市民広場。
ゲストをご紹介します。スペイン語広場から、堀寛治さんをお迎えしました。オラ
オラ、ベナスタルです。ソイ堀、ムチョグレスト。森川さん、ちょっとこれ発音していただけます。
オラ、ベノスタル。
タルです。
ベノスタル、ムチョグスト。
ムチョグスト。
難しそうですけれども、これはどういった意味です？
ペルフェクト。
ペルフェクト。
完璧ですよ。
ありがとうございます。
エストベンド。素晴らしい。
なるほど。はい、はじめまして、よろしくお願いします。うん、というふうに今、スペイン語でおっしゃってくださったんですね。
はいはい、オラっていうのはもうね、素晴らしい魔法の言葉ですので、向こうの現地の方が、オラっていうことを言うと、すごく喜んでいただけますので、これはぜひとも今日は、いい機会でございますので、スペイン語の一端を、覚えていただければ、今日は来た甲斐がございます。これで終わっていいくらいでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。スペイン語、初めてね、お話伺うんですけれども、
そうですか。スペイン語っていうのは、母音が5つなんですよ。日本語のあいうえおですね、
はい。
ですから、それと同じですので、あいえいおうでございますので、これは似てますよね。
そうですね。はい、
で、スペルも、ローマ字、基本ローマ字、若干発音違うのもございますけども、ローマ字までいいんですよ。スペイン語のアルファベートは、27文字の、はい、英語は26ですよね。で、N という字に上にニョロニョロっとしたものがあって、エニエって言うんですけど、これが特殊でございます。
うん、
で、彼ら、スペインの人方は、そのエニエっていう文字を大変大事にしてます。
はい、
エニエって言うんですけど、エスパニョールのエニエに入りますので、
はい。
はい、ですから、そういったことで。英語は26ですけど、スペイン語は27文字ということで、うん、ちょっと覚えていただける。まあ、と思います。
発音の幅がもう一つ分だけ多いということですね。
ちょっとあれですけども。まあ、うん、大したこと、それさえ覚えておけば、うん。あとはローマ字読みで。はい。
ズバリ、そのスペイン語の面白さというところは、たくさんあるかと思うんですけれども。
ありますね。うん、例えば、H。H は発音しません。
はい。オラの綴りも H、O、LA。はい。
ですよね。うん。これもオラですから。
はい。
で、ホテル。うん、私が泊まるホテル、ホテルもオテルです。
あ、 H は発音しないのは一つの特徴なんですね、はい、
それから、うん、歴史のことをヒストリアって言いますよね、スペイン語はイストリアになります。
H を入れないのでイストリア、はい、はい。
ということでちょっとこれが違います。
ちょっとその部分だけでは分かってきたような気がしますね、は
い、
また堀さんご自身もスペインの方との交流が結構あったりとかするんですか？
私、コロナ前に、 一応スペインに行く予定だったんですけど、まあ例のコロナで行けなくなりましたもんですから、うん、今のところ憧れでしかありません。今では言っておりません。
絶賛語学勉強中 で、もしね、本当に行けるようになったら、
いいですね、
たくさんの方と交流して、ね、魔法の言葉をたくさんつぶやいて、はい、お友達をたくさん作るということですね、
そうですね、
うん、
まあ、あのスペイン語の今森川さんがスペイン語 の楽しさとか魅力って何ですかっていうことで、私なんかはやっぱり身近って言いますか、あの言葉もスペイン語かいというようなことが思い浮かべるんですけど、この間たまたまテレビで松健サンバってご存知ですよね。
はい、松平健さんの。
松平健さんの、はい、あん中でもオレオレ
言ってますね、はい、
これ言ってますね。これオレはスペイン語でございますよね。
あ、オーラーではなく、オーラーではなく、
オーレっていうのは、踊り子さんだとか、闘技者に対して、これは喝采のことで、オーレーと、はい、いいぞとかね、うん、しっかりとかっていうことで、例えばフラメンコの踊りなんか、私の方のクラスでもフラメンコやってる方いらっしゃいますけども、その方に、なんかに踊るときに、その、いいぞとかっていうときに、オーレーを使いますよね。
は
あ。それから、この中で、あ、恋せよアミーゴっていう言葉が出てきます。歌詞の中に。どういう意味だと思いますか？
恋せよアミーゴ。ああ、なんか情熱を持った人たちみたいな意味ですかね。
いいですね。アミーゴ、友達なんですよ。
友達。
友達、まあ、いい役ですね、それ。それから、セニョリータ。
セニョリータ。
驚いよ、セニョリータ。セニョリータは、森尾さんのこと、お嬢さんですよね。
はい。
セニョリータ。
今、私のことをお嬢さんで言いました。
お嬢さんじゃないですか。失礼いたしました。で、
じゃセニョリータで、はい。
セニョリータです。
うん。
で、ご結婚なさっていうことは、セニョーラ。
セニョーラ。
はい、うん。それから、私みたいな男はセニョール。セニョール、ね。
セニョール。はい、聞いたことあります。
だからこれ、セニョリータもスペイン語。
うん。
それから、サンバ、ビバサンバってこの歌詞の中に、ビバも、これは万歳って言うんですよね。
はい。
だから、かの有名なマツケンサンバって歌の中に、スペイン語は数知れず入ってるわけです。
ですね。今もう本当に歌詞が全部出てきたような感覚ですもんね。
まあ、サンバというのは、これは、ポルトガル語で、というか、ブラジルの踊りですよね。
はい。
まあ、ちょっとそれは、まあ。
混ざってますね。
混ざって、まあ、そういうことは考えずに。
うん。
まあ、楽しんで、その中に。
その情熱は国境を越えているということですかね。
スペイン語がその中にマツケンサンバに入ってるよっていうこと、ちょっと覚えて、ちょっと親しんでいただければ。
そうですね。随分馴染みが深くなりました。
そうなんですよ。
うん。
で、いろんな言葉の中でも、今、私ら日本語の中に、たくさん混ざっちゃってるって言いますか。いうこと、
私たちが和製英語のような感覚で使っているものもあるということですか。
例えばカルタ遊びのカルタ。
カルタ、はい。
これもスペイン語です。
も
ちろんカルタはカードのことですね。
ええ。
それからタバコはタバコです。それからチリでね、
ええ、
リアス式海岸ってことなんですよね、
はい。
リアス式海岸のリアスは、これはスペイン語のリアスバイシャスっていう地名があります。
うん、はい。
もう南、ずっと、ポルトガルの上の方のあれなんですけど、うん、そこから出ました。いわゆる入り組んだ、岬といいますか、それをリアス式海岸って言いますよね。そこから、こっちの方に出てきました。で、リアスパイシャスっていうのはあまり馴染みがないかもしれませんけど、うん、私、酒が好きなもんですから、アルバニーニョっていう、この白いワインがあるの、白いブドウの原種ですね。これがありますんですけど、うん、そこから作った白ワインがとってももう美味しいんです。ノイブエノです、こちら
は。
はい。これの、リアスバイシャス。
うん、
それから、おんぶに抱っこってあるじゃないですか。赤ちゃんをおんぶする。
はい、
おんぶ抱っこするおんぶ。あれは、肩のことをおんぶろって言うんですよ。
ああ、スペイン語で肩をおんぶろ。
おんぶろ。そこから、波及しました言葉です。面白いね。
面白いですね。
で、だからそういったことで、それの方が言葉が、スペイン語からこっちへ波及したと、いうことですね。
なんか日本からスペインへ、はい、ではなく、スペインから日本へというものも数多くあるということなんですね。
それから、サッカーを、お好きですか？サッカー。
はい。
好きですか？
ええ。
サッカーのチーム名、横浜 F マリノス。
あ、日本ですね。
横浜 F マリノス。
はい、F マリノス。はい。
F マリノス。
うん。
マリノスのマリヌ。船乗りのことです。
あ、マリ、はい、
マリノス。
うんうん。
だから、横浜の船乗りのお兄ちゃん方ですね。うん。そういう意味ですね。
うん。
だから、セレッソ大阪。
セレッソ。うん。
これは桜って意味です。これから3月になったら桜が咲きますよね。
はい。
セレッソです。覚えていてください。
セレッソ。あ、綺麗な言葉。なんだか、こういうふうに堀さんに教えていただきながら、楽しく学べる。うん、でも。
いいでしょ
う。明日忘れてそう。
いや、忘れていいんです。
っておっしゃいましたよね。
先生が
忘れていいんだと。
私の知り合いの方がね、ね、忘れることは恐れるなと。まあ、私はしょっちゅう忘れますので、センテンス、単語全部忘れます。しゃあない。しゃあない。
それでもいいんだ。繰り返し繰り返し、勉強する、触れることによって、その楽しさと常にあるっていうのは素敵ですね。
それから、まあ、埼玉ですから、大宮にアルデージャってありますよね。
はい、アルデージャ、はい。
あれは、リス、
うん。
動物のリスのことです。
はい、
だから、ああいうリスみたく、その、なんていうんですか、活発に、
うん、
その、抜け目なく、やる、リスの名前をつけたんだと。いや、ちょっと、命名された方の、ちょっと、それは私分かれめんけど。
きっと、その、日本のサッカークラブチームを設立しよう、うん、名前をつけようというときに、やはりこのサッカーの強い国、スペインから、こう、あやかってるところがあるんでしょうかね。うん、
そこまでちょっと私も思いつけませんでしたね。
どうなんでしょうか。
いや、例えば、それは福岡にアビスパってチームがありますけど、アビスはこれは8です。8のように指して強いんでしょうな。
はあ、
そういう意味ありますよね。
ええ、
だから面白いなと思います。
そうですね。本当にあのサッカーチームだけでも見ながら、あ、これはリスなんだ、ハチなんだって思って見てると、
ね、だからやっぱりね、その、うん、言葉って面白いなと思ったり。
ええ、
で最近ほらちょっとあれですけども、な、秋頃になるとエルニーニョ現象なんてことあるでしょ。はい、あれもスペイン語です。
エルニーニョ、はい。
エルニーニョ。
そうでしたね。
これは男の子という意味ですね。で、女の子はラニーニャ。
ラニーニャ現象ありますね。
ありますよね。あれもスペイン語。
うん。そこから来てましたね。さあ、楽しいお話たくさん伺ってまいりました。
はい、
ねえ、こう、スペイン語にとっても、こう、馴染みが出てきましたね。
出てきますでしょ。
はい。
あ、こういう言葉の意味があるんだ。うん、結構入ってますよね。
ねえ。本当に初めて堀さんからスペイン語のお話を聞くっていう時には随分身構えていたんですけれども、もう私たちの生活の中にたくさん溢れていることに、今すごく喜びを感じてます。もっともっと学びたいなっていう気持ちが湧いてまいりました。
本当にめちゃ嬉しいですね。はあ、
さあ、改めてスペイン語広場、ね、ご興味の出てきた方も多いんじゃないんでしょうか。ぜひ詳細教えてください。
イルマ市の方全員が今耳を傾けていただいてるんじゃないかと思います。
はい。
はい、スペイン語広場は毎週金曜日の午前中の9時半から11時半までやっております。場所は産業文化センターでございます。今年で12年目になりますんですけど、講師を田中、パトリシアさんにお願いしてございますので、弁護というのは田中パトリシアが、かれこれ12年、彼女が引っ張ってきた、会でございますので、
は
い。
FM チャッピーでもおなじみです ね、パトリシア先生ね。
田中パトリシアさんは、チャッピーの方でもお世話になっているということを聞いております。興味が湧いた方、
はい、
ちょっと、冷やかしでもよろしいですから、ちょっと来ていて楽しいなと思えたら、ちょっとお声をかけていただければ助かります。今日の話がですね、
うん、
スペイン語を習いたいっていうきっかけになっていただければ、私はちょっととっても幸いでございます。グラシアス。
はい。会費の方は、
会費の方は一応月2500円でやらせていただいております。はい。で、入会金は1000円頂戴してるようになっておりますんで、申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
はい。最後にお問い合わせの連絡先をお願いいたします。
あ、私の方の、私、スペイン語広場で、代表やったのおります、堀の方までご連絡をいただければと思います。
入間市産業文化センターの方にお問い合わせいただくと、はい、また見学や体験などができると。
そうございます。はい。
いう方ですね、はい。はい。ありがとうございます。多くの方にね、はい、足を運んでいただけると嬉しいですね。
なんか拙い話ばかりで申し訳ございません。本当ありがとうございます。
楽しいお話ありがとうございました。はい、スペイン語広場代表の堀寛治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
FM チャッピー入間市市民広場。入間市市民広場。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けしています。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版入間市市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番。番組収録については FM チャッピー、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からで、放送内容は毎月1日と16日に更新します。ここまでのご案内は森尾由香でした。入間市市民広場。この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りしました。